77.1
ミカのフラワーシネマ。のフラワーシネマ、今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月13日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーはスターウォーズよりジョン・ウィリアムズでスターウォーズのテーマをお届けしました。メッセージいただいております。ラジオネーム、サンドの飯より映画が好きさん。いいですね、このラジオネーム。ミカさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。先日はコンサートお疲れ様でした。今月もコンサートの解説もされるのですね。遠方で行けませんが応援しています。ありがとうございます。映画音楽というと私はジョン・ウィリアムズを思い浮かべます。大体見に行く映画や好きな作品の音楽がジョン・ウィリアムズです。コンサートに行けないのでぜひジョン・ウィリアムズの曲をかけてくださいといただきました。ありがとうございます。まあね、本当ならぜひ生演奏を聴き来てってこう言いたいんですけれども、まあ遠方でね、まあ来れないのもしょうがないですし、気にかけていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。まあ今日はですね、番組内でちょっとピックアップしてジョン・ウィリアムズの曲かけていきたいと思いますので、どうぞ楽しみに聞いてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、今週も早速映画ご紹介していきたいと思います。ツーリストファミリー。スリランカからインドに密入国した一家が巻き起こす善意の連鎖とささやかな奇跡を笑いと涙を交えながら描いたインド映画。新人監督アビシャン・ジービントによる低予算作品ながら口コミで評判を呼び、インドで大ヒットを記録した作品です。まあ、この作品ですね、見終わった後になんかすごいあったかい気持ちになったんですよ。まあ、人が人を思いやる気持ちってね、なんて好きなんだろうって、大切にしなきゃなーってこう改めて感じました。そしてですね、この映画に登場するムードメーカーの末っ子の男の子、もう彼ね、注目です。もう起点を聞かせたね、大活躍に私思わずね、笑っちゃったんですけど、もうぜひですね、彼に注目してみてください。まあ、インド映画特有のアクションっていうのはないんですけれども、こういったジャンルのインド映画ってね、これからも見たいなって思いました。おすすめです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ツーリストファミリー、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月3月27日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はブルックリンで Z 級監督と恋に落ちた私。ザ・下水道図の宇賀那健一監督が全編ニューヨークロケで取り上げたロマンティックコメディ。三原ウイさんが主演を務めるほか、ボーイズグループオーブの中川勝成さんが主人公のボーイフレンド、そしてアイニー・ジューデットのエステバン・ムニョスが映画監督ジャックを演じるほか、ラリー・フェセンデン、ロイド・カウフマンなどが特別出演しています。まあ、この作品ですね、なんか見ハマっちゃってたんですよ、意外と。まあ、言葉が通じなくてもなぜか通じ合うこの映画監督のジャックとね、三原由依さんが演じるも主人公の椎名ちゃんがね、面白いっていうか、なんか惹かれるっていうか、もうこのね、二人がものすごく良くて最後まで楽しめました。ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。ブルックリンで Z 級監督と恋に落ちた私、こちらは全国順次公開中で、九州では小倉コロナシネマワールド他で公開です。 続いての作品は私のすべて。人生を障害を持つ息子に捧げてきた女性の心と体の解放を繊細に描いたフランスのドラマ。犬の裁判で共同脚本を手掛けたアンヌ・ソフィー・バイーが長編初監督を務め、2024年第81回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門にてオーサーズ・アンダー・フォーティ賞最優秀監督賞などを受賞。悪なき殺人のロール・カラミーが主人公を演じ、そして息子役とその恋人役には実際に障害を持つ当事者である二人が起用されています。まあ、撮影現場には障害を持つ俳優のケアを担当するフランス映画界でただ一人のアクセシビリティコーディネーターも登用したっていうことでも話題の作品です。障害のある息子を持つ母親の苦悩や葛藤を演じたロール・カラミーの、ね、演技がねものすごく素晴らしかったんですよ。まあ、難しいテーマの作品ではあるんですけれども、物語に入り込めて見てよかったと思えた作品でした。そして息子役の俳優さんも、まあ、実際に障害のある方ですのでリアル感も感じたんですよね。ぜひこの機会にこの作品ご覧いただきたいと思います。映画私のすべて、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。ただいまご紹介した作品、詳しくはそれぞれの公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。超時空英雄伝エイディアノイドパート1真剣激突、そしてパート2終局決戦、まあ、2部作ですね。まあ、時空を超えて人類滅亡の危機に立ち向かう英雄たちの戦いを描く韓国の SF アドベンチャー超時空英雄伝エイディアノイド2部作です。監督は10人の泥棒たちのチェ・ドンフン、キャストにはフクロウのリュ・ジョンヨルをはじめ、マスターのキム・ウビン、お嬢さんのキム・テリ、 Be with you 今会いに行きますのソ・ジソフ部が出演しています。まあ、これですね、もういろんなことがてんこ盛りのね、なかなか見応えの SF アドベンチャーだったんですよ。そしてですね、伏線回収がねすごく面白かったですし、私ですね、ちょっと2部作一気に見たんですけど、もうね時間を感じさせないぐらいもうハマっちゃったっていうかね、アクションもすっごくかっこいいんですよ。なんかこれを見ながら日本の戦隊シリーズとウルトラマンと仮面ライダーをねちょっと思い出しちゃったりしたんですよね。これ全部ひっくるめたらこんな感じになるのかななんて思いながら見てました。ぜひですね、最初に2月13日にパート1が公開されて、その後2月27日にパート2が公開されるんですけれども、ぜひですねこの迫力は2部作とも大きなスクリーンで楽しんでいただきたいなと思います。超時空英雄伝エイリアノイドパート1真剣激突、こちらは今日から公開、そしてパート2終局決戦、こちらは2月27日から公開で、九州では福岡の TJOY 博多ほか全国で公開になりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はクライム101。現代アメリカを代表する犯罪小説の巨匠ドン・ウィンズローの原作を主演のクリス・ヘムズワースをはじめとする豪華キャストの共演で映画化したクライムアクションスリラー。監督脚本はアメリカンアニマルズのパート・レイトン。クリス・ヘムズワーズが主演を演じるほか、マーク・ラファロー、ハル・ベリー、バリー・コーガンなど豪華実力派キャストが勢揃いしています。名作ヒット ートに名作ヒートに続くロサンゼルスを舞台にしたクライムアクションスリラーの傑作誕生ということで、実はですね、私もまだこの作品見てないんですよ。もうですね、出てる俳優さんを見るだけでもものすごく魅力的ですよね。私もこの作品楽しみにしてます。皆さんもぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。クライム101、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はブゴニア。哀れなる者たち、女王陛下のおきれいなどで知られる鬼才ヨルゴス・ランティモス監督が、これで5度目のタッグとなるエマ・ストーンを主演に迎えて描いた誘拐サスペンス。エディントンへようこそ、ミッドサマーの監督アリアスターがプロデューサーに名をつなれ、2003年の韓国映画地球を守れをリメイクした作品です。まあ、エマストーンがスキンヘッドで主人公を熱演するほか、彼女を宇宙人だと信じてやまない誘拐犯2人組を、哀れみの三将シビルウォーアメリカ最後の日のジェシー・プレモンスと、オーディションで抜擢された新星エイダン・デルビスが演じています。まあ、この作品2025年第82回ベネチア国際映画祭コンペティション部門にも出品されています。ランティモス監督との5度目のタッグという、エマストーンが回を重ねてるだけあって、ますますランティモス色がね出てきてるなって、しかも今回はスキンヘッドという体当たりの演技はね、彼女の演技すっごい圧巻でした。この作品見ているうちにじわじわじわじわ引き込まれていくんですよ。そしてですね、こんなラストかとね、なんとも面白い作品でした。そして共演のジェシー・プレモンスの演技、もうこの演技がすごかったんですよ。とにかくですね、もう俳優さんたちの演技もうほんと素晴らしかったです。大きなスクリーンでお楽しみください。ブゴニア、こちらは九州では福岡の T ジョイ博多ほか全国で公開中です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでもう一つ映画をご紹介します。スペルマゲドン聖なる大冒険。思春期の少年の体内で繰り広げられる戦士たちの大冒険をミュージカル仕立てでユーモアたっぷりに描き、本国ノルウェーで大ヒットを記録したアニメーション映画です。この作品ですね、意外にリアルなアニメーションでちょっとねびっくりしちゃったんですけど、でもですね勉強になるってちょっと思ったんですよね。避妊の重要性についても改めて感じることのできる作品でした。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。スペルマゲドン聖なる大冒険、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神ほか全国で公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ最後に皆様からいただいたメッセージもう一つをご紹介します。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。2月5日の金曜日、佐世保市のシネマボックス太陽で福山雅治さんが監督したライブフィルム月光を見てきました。これは2024年10月に長崎スタジアムシティのこけら落としコンサートを映画化したものです。私はこのコンサート抽選に外れたので、スマホの小さな画面で生配信を見ていましたが、やはり映画館の大画面で見ると迫力がありますね。白いスーツで現れた福山さん、すらりとしてかっこよかった。歌もすごく うまくて心に染みました。バーサスという曲ではロック色の強いギターの激しい演奏で素晴らしかったです。ライトや演出も素敵でした。映画本編の後、福山さんの舞台挨拶がパブリックビューイングで見れました。福山さんの挨拶の後、観客から感想や質問があったのですが、どれも深い内容のものばかりで面白かったです。映画チケットは3900円といつもの倍ぐらいでしたが、十分その価値がありましたといただきました。ありがとうございます。私もね見事に外れちゃったんです。だからね、大きなスクリーンで見に行こうと思って、ちょっとまたね見に行けてないんですけれども、マリアーナさんのね感想を見てね、もうがぜん早く行きたいなと思いました。 ね、やっぱり大画面で見るとね、やっぱり全然違いますよね。ね、素敵な、うん、映画間違いないってことここで確信できました。マリアナさんありがとうございます。私も大きなスクリーンで楽しみたいと思います。感想もありがとうございました。ということで、この流れでですね、エンディングが近づいてきましたので、今週のラストナンバーはマリアーナさんのリクエストをお届けしましょう。福山雅治で万有引力を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。